お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはピラトの前での裁判その2、ゴルゴタでのイエス様の死、そしてヨセフの墓への埋葬。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書18章33節から40節と19章1節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書18章の学びをしていますが、18章の33節から35節。そこでピラトはもう一度官邸に入ってイエスを呼んで言った。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言っているのですか？それとも他の人があなたに私のことを話したのですか？ピラトは答えた。私はユダヤ人ではないでしょう。あなたの同国人と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか？イエス様はこの証拠をどこから得たのかという論理的な質問をピラトにされました。ピラトはその質問にせせら笑って、ユダヤ人たちが訴えを持ってきたのだと言いました。今イエス様はこの男の関心を引かれます。イエス様はここで彼を一人の人として扱われました。ピラトはびっくり仰天しました。彼はユダヤ人の王であると主張する人物がいることも、彼らが厚かましくもそのような罪状を持ち込むことも信じられませんでした。ピラトは危険に身をさらしており、そこから逃れたいと思っています。彼はイエス様を助けたいと思いました。彼は法廷の中にイエス様と二人きりでいます。自分たちを汚すことをためらって、ユダヤ人たちは外で待っています。もしイエス様がご自分が王ではないとさえ言われるだけで、ピラトは自分の責任から逃れられるのです。このように実際に裁判にかけられているのはイエス様ではなく、他でもなくこのピラトなのです。36節。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。私の国はこの世のものではありませんとありますが、ここで使われているギリシャ語の前置詞はエクという言葉で、何々の外のという意味があります。文字通り詩はここで、私の国はこの世の外のものですと言っておられるのです。詩は、主の御国がいつの日にか、この地の上に立つことがないと言っておられるのではありません。主の御国は、主が王の王、主の主として治められ、また、イザヤ書11章9節にあるように、主を知ることが、海を覆う水のように地を満たします。でも主の御国は、この世の体制に属するものではなく、また、主の御国は、この世の政治に基づく権力の構造でもありません。主の御国は、戦争や騒動や憎しみや苦しさによって建てられるのでもありません。ピラト自身も、自分の仕事を金で買った不正な政治家で、ローマの傀儡でした。 彼はユダヤ人を憎んでいましたが、自分の仕事を失うかもしれないと、ユダヤ人を怒らせることを恐れていました。でもイエス様は、政治的な操作によってご自分の御国に来られるのではありません。イエス様は言われました。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが戦ったことでしょう。ですから主は何の抵抗もされませんでした。ペテロは主を守る努力をしなければ気が済みませんでしたが、イエス様は彼に剣を鞘に収めなさいと言われたのです。ですから主は現在の政治的な体制の中からご自分の御国を立てておられるのではありません。教会も主の御国を立てることはできません。聖書ははっきりと、この現代にキリストが主の御名のために人々を集めておられることを教えています。そのことが使徒行伝の15章の14節に書かれています。神がはじめに、どのように異邦人を顧みて、その中から御名をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。これらの人々がエクレシア、または呼び出された者たち、つまり教会です。彼らはこの世に生きるために世から呼び出された者たちですが、この世に属する者ではありません。主が完全に教会をこの世から取り去られる時が来ます。その後にキリストがご自分の御国に来られた時、主が御国を設立されるのですと、マギー博士は述べています。ヨハネ18章に戻りますが、37節。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのですか？イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆、私の声に聞き従います。ピラトはこの時点で本当に困惑していました。イエス様はこの男に、主の御国に不可欠なのは真理だと言われます。38節。ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか？彼はこう言ってから、またユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人には罪を認めません。ピラトは皮肉屋だったのでしょうか？それともただ困惑していただけでしょうか？ピラトは昔も今も道であり、真理であり、命である主イエスの御前に立っていました。ヨハネはこの福音書の後の方で、これらすべてのことが書かれたのは、イエス様がキリストであり、神様の御子であることを私たちが信じるためだと言っています。あなたも、真理とは何ですかと、ピラトのように思われるでしょうか。救い主である主は、あなたにとって今真理でしょうか。再び彼は、イエス様を外へ連れ出し、私はあの人には罪を認めませんと宣言しました。39節。しかし杉越の祭りに、私があなた方のために一人の者を釈放するのが習わしになっています。それであなた方のためにユダヤ人の王を釈放することにしましょうか。ピラトは何とかして決断を下すことから逃れようと必死でした。イエスをあなた方に釈放してあげましょう。それで万事収まります。と彼はユダヤ人たちと取引をしているのです。40節。すると彼らは皆、また大声を上げて、この人ではない、バラバだ、と言った。このバラバは強盗であった。ピラトはこの宗教的指導者たちが人々を焚きつけてバラバを解放するように要求するとは夢にも思っていませんでした。主とバラバはあまりにも対照的です。聖書はピラトがイエス・キリストは無実であると確信したことをはっきりさせています。 しかし最後までピラトは主を釈放する勇気がありませんでした。さて、いよいよヨハネによる福音書の19章の学びに入りますが、この章で私たちはローマ帝国の裁判の大きな失敗を見ます。ヨハネ19章の1節から3節。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄ってはユダヤ人の王様、万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。もしもイエス様が無実なら解放されるべきだったのです。そしてもしも主に対して出された罪状に関して主が有罪であったなら、主は十字架につけられるべきでした。イエス様を鞭打ちにするのは全く違法で間違っています。ピラトがそうしたのは、それでユダヤ人たちをなだめられると思ったからでした。兵士たちは主が十字架につけられる前に、このチャンスを生かして主をいたぶって楽しみました。ここにはまたイエスの顔を平手で打ったとありますが、これは彼らが残酷なローマのゲームをしたという意味です。彼らは主を傍にしても何でも好きなことをしてもよかったのです。兵士全員が自分の拳を囚人に見せます。そして囚人に目隠しをして、一人を除いて全員が力いっぱい囚人を殴ります。そして彼らは囚人の目隠しを取り、もしまだ気を失っていなければ、囚人は誰が殴らなかったかを当てなければなりませんでした。彼らは囚人を叩きのめすまで、これを続けました。主イエスの顔はあまりにもズタズタにされて、誰だかわからなくなっていたと思います。旧約聖書イザヤ書52章の14節には、そのことが予言されています。多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて、人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。ヨハネ19章に戻りますが、4節から5節。ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。それでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあ、この人です、と言った。さて、ピラトとイエス様は再び外に出てきました。もしあなたがその時の主を見たなら、心を痛めたことだと思います。主は命のギリギリまで痛めつけられていました。6節。宰相たちや役人たちはイエスを見ると、激しく叫んで、十字架につけろ。十字架につけろ、と言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り、十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。ピラトはこの時点で、たらいに水を持ってこさせ、手を洗ったと思われます。水は彼の手をきれいにすることはできましたが、彼の心の罪悪感を洗い流すことはできませんでした。教会の最古の信条には、イエス様がポンテオ・ピラトのもとに十字架につけられたと言及しています。七節から九節。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。ピラトはこの言葉を聞くと、ますます恐れた。そしてまた官邸に入ってイエスに言った。あなたはどこの人ですか？しかしイエスは彼に何の答えもされなかった。ピラトは満足せずに、もう一度主を中に入れて主に質問しています。 10節から11節。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか？私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか？イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに渡した者にもっと大きい罪があるのです。罪には違いがあり、裁きにも違いがあります。ピラトにイエス様を引き渡した人々は、より大きな罪があります。なぜなら、彼らはピラトよりももっと光を持っていたからです。それでも、だからといってピラトが責任を免除されるわけではありません。12節。こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかしユダヤ人たちは激しく叫んでいった。もしこの人を釈放するなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとする者はすべてカイザルに背くのです。イエス様は今、お安い政治家の手の内にあります。ピラトはローマの正義の裁判官ではありません。ユダヤ人の宗教的指導者たちは、ピラトのことを政府を転覆しようとするのを許した角で、ローマに報告する用意ができていました。それは反逆罪であり、ピラトは自分に対するそのような罪状は避けたかったのです。ピラトは自分の政治的地位を正義より優先させてしまいます。今日でさえも、教会の政治であろうと、国の政治であろうと、政治が権力に飢えた神様をも、また人間をも何とも思わない人々の手に渡るのはとんでもないことですと、マギー博士は述べています。13節。そこでピラトは、これらの言葉を聞いたとき、イエスを外に引き出し、敷石、ヘブル語ではガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。この敷石は、リトストロトスと呼ばれ、ローマの正義が決せられる場所でした。ジュリアス・シーザーはいつでもどこへ行くにも、携帯用のものを持っていて、リトストロトスをそこに据えて裁判を下しました。このガバタと呼ばれている場所はエルサレムにあり、正確に確認することができると思います。現在のエッケホモ通りの高さ5メートルほどの下のところです。そこには、擦り切れた石があり、それが敷石、つまりガバタである可能性が高いと言われています。14節から15節。その日は杉越の備え日で、時は第6時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さあ、あなた方の王です。彼らは激しく叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王、私が十字架につけるのですか？祭司長たちは答えた。カイザルの他には私たちに王はありません。このすべてのことを通じて、主イエスの威厳に注目してください。裁判を受けているのは主ではありません。ピラトが選択を迫られているのです。イエス・キリストか、カイザルか、宗教的指導者たちも選択を迫られています。イエス・キリストか、カイザルか。彼らはとんでもない選択をしてしまいます。カイザルの他には私たちに王はありません。しかし彼らは将来、もう一つの選択をしなければならない日がやってきます。イエス・キリストか、反キリストか、一人一人がイエス・キリストについての選択をしなければなりません。キリストに逆らう決断をした瞬間、あなたはカイザルにつく決断をするのです。16節。そこでピラトはその時イエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。イエス・キリストの十字架は歴史の中で最も卑劣で忌まわしいものの一つです。それでも主の十字架は、私たちの贖いの素晴らしい技です。私たちはここで立ち止まって、十字架刑をいろいろな見解から見てみる必要があります。 例えば神様の立場から見ますと、十字架は若いです。十字架は神様があなたや私に憐れみを差し伸ばしてくださる憐れみの座です。また十字架は人間の罪の贖いが十分に満たされた場所なので、聖であり義である神様が御手を伸ばして罪人を救うことがおできになるのです。裁きの場所である神様の御座そのものが憐れみの場所に変えられたので、そこであなたも私も自分たちが受けて当然の裁きの代わりに憐れみを見つけることができるのです。またそこではイエス・キリストが私たちの咎を負ってくださったので、神様は満足されています。また主イエスの立場から見ますと、十字架は生贄です。主は救い主であられ、ご自身を罪のための生贄としてお捧げになります。主は神様へのなだめの香りです。また十字架は主の従順の行為でもあります。パウロはピリピ人への手紙2章8節で、主が十字架の死にまで従われたと書いています。ピリピ2章の8節、そこには、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたと書かれています。そして私たち、キリストイエスの信者の立場から見ますと、十字架は身代わりです。主は私とあなたの代わりになられたのです。主は罪人たちのために苦しみを受けられた罪のない方でした。主は不義な者たちのために苦しみを受けられた義なる方でした。第一ペテロ2章の24節には、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのですと書かれています。また、サタンの立場から見ますと、十字架は勝利であり、同時に敗北です。創世記の3章で語られたように、サタンにとって女の末のかかとに噛みついたのは勝利でした。しかし同時に、十字架はサタンにとっての敗北でもありました。なぜなら主の十字架によってサタンの頭はこれから完全に打ち砕かれるからです。ヘブル2章の14節には、その死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、と書かれています。またこの世の立場から見ますと、十字架は残酷な殺人以外の何者でもありません。彼らはナザレのイエスを見ます。彼らはそこに単なる人を見るのです。そして彼らは十字架につけるために死を引いていきました。これは詩編94編の20節から21節の成就です。そこには次のように書かれています。掟に従って悪を企む破滅の法廷があなたを仲間に加えるでしょうか。彼らは正しい者の命を求めて共に集まり、罪に定めて罪を犯さない人の血を流します。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はピラトの前での裁判、その2、ゴルゴタでのイエス様の死、ヨセフの墓への埋葬というテーマで、ヨハネの福音書18章33節から40節と19章1節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師久田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ヨハネの福音書19章17節から42節と20章1節、ゴルゴタでのイエス様の死、ヨセフの墓への埋葬その2、そしてイエス様のよみがえりというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、 郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。